黙祷を持って礼拝を始めます。エジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。
アーメン、
アーメン。ご起立ください。賛美の249番を持って主を思い出されます。私が選び喜び迎えるものを、
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく同心を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
神の契約、勝負の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその糧から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。アーメン。
では使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる 神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に立ちたまり、かつこより光で、生ける者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒を始まり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
正英171番です。
信仰のあるものたちが本当に力を得て、またその力で本当に神様の国を広くすることができる一人一人を神様が力を与えてください。私たちの熱心や私たちの力ではなくて、本当に聖霊様が私たちと共にいてください。その聖霊様の力で本当に全てを成すことができるように、聖霊充満を一人一人に与えてください。何よりこの成田エクレシア、神様、私たちに本当に眠らない教会として、まだ賛美と礼拝と御言葉の学びが本当に絶えない教会として、この成田エクレシアを建ててください。ただそこで本当に私たちが 次世代を育つことができるように一人一人が本当に責任を持って神様にくださった子供たちを私たちが見守ることができるように神様がこの成田エクレシアを祝福してください。また何より横浜天聖キリスト教会を神様が用いてくださることを感謝します。そこで行われている礼拝、またお祈り、すべてが神様を喜ばれるものとして受け取ってくださることを感謝します。そこで本当に神様のしもごとして取り継がれる先生たちの一人一人の耳を、また目を、また口を神様祝福してください。そこから出る神様の御言葉で本当に生徒たち一人一人が正しく道を歩むことができるように神様が祝福してくださることを感謝します。また本当にこの世の中、本当に神様は私たちには何一つできることはありません。しかし本当に神様により頼んで前進んでいくときに力を与えてください。支配する力を与えて、また神様の中で私たちが繁栄し、また神様に返すことができるように用いてください。今の礼拝のすべてを神様に、聖霊様に委ねます。本当に一人すぐ先生の唇を祝福して、また私たちの耳を本当に祝福してください。それで本当に行うその心を与えてください。本当に神様の国が私たちの生活、家庭や家族、あと、会社でそれが成し遂げることができるように祝福してください。全てに感謝し、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
Thank you.
これから御言葉の捧げ物の時間です。
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。
その方は
私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私たちもこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私が来て、水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まられるのを私は見ました。私はこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私の使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えるなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたのだ。
いかが？
アーメン。
The next day, John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is the one I met when I said, A man who comes after me has surpassed me because he has before me. I myself did not know him, but the one to whom I came to baptize you with water, but that is the name I received to Israel.Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who
baptized with water told me,
the man of whom you see the Spirit come down from heaven
and remain in the one.
We will baptize with the Holy Spirit. I have seen and testify that this is God's chosen one. The next day, John was there again with two of his disciples. Amen.
ハレルヤ、すべての父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはこの他国はというこの世を、主よ、あなた自身のその力をもって他国し、そしてあなたのその蔵に収めるべき人、物、ことをあなたを収め、ざないものを永遠に消えない火の中に投げ込む方であることを感謝いたします。靴紐を研ぐ値打ちもない私たちに、この福音を与えてくださり、この福音をまた決意して、神と人の前で宣言するこの幸いと栄光を与えてくださったことを感謝します。宣言した言葉によってこの世という人物事を他国に入れることができますように、主よ、あなたが祝福してください。宣言した言葉によって力強くされて、神と人の前で主よ、本当に立たされた一人一人としてイエス様にあって、世とまた神のものを切り分けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この栄光に満ちた言葉によって、子供たち自身が栄光に満ちたこの時代の働き人、また栄光のものとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様の皆によって祝福しました。アーメン。ハレルヤ。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の5章です。出エジプト記の5章、初めに一節を宣言させていただきます。その後、 モーセとアロンがパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。アーメン。では一言お祈りいたします。主よ、今この時我らがあなたの祭りを祝えるこの恵みを感謝いたします。我らはあなたの御前に集っております。祭りをさせないとさせるものを今主イエスキリストを皆によって打ち砕きます。
アーメン。
主よ、祭りをさせないように仕向けるパロの霊をエジプトの霊をあなたが打ち砕いてください。
アーメン。
我らともどもが本当にイエスキリストを祝う祭りを心の底から今祝うこの礼拝のこの手術の時でありますように。イエスよ、どうぞあなたが導いてください。語る下村の唇を支配して、また預かる人と耳を清め、ともどもあなたの命に豊かにいただき尽くすこのひと時でありますように、イエスよ導いてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
この出エジプト記、これですね、あのエジプトという国、聖書の中に出てくるときは、大体あの奴隷にする国として、出てきます。特に神の民を奴隷にする家、奴隷の家という言葉がよく表現されて、そしてそこから神さんが脱出させてくださった記事がこの出エジプト記ですね。でそれでこの詩は、よく言われるんです。私はあなた方を奴隷の家から贖い出したあなたの神主である、冒頭で宣言しました。それ主は何度も新明記の出エジプト記も語られてですね、預言書でも語られているんですけども、主はこの私たち、今ここで聞いておられる皆さん一人一人もエジプトから脱出させてくださったんですね。世というエジプトから、暗闇の世界というエジプトから脱出させ、そしてね、あの手術時において、ね、パロがこのエジプトのボスです、ね、この、ね、パラ、ね、ファラオ、その、ね、私たちをも、ね、この世の空中の支配者サタンというパロから私たちを、ね、神様は救い出してくださった。ですからこの出エジプト記は非常に我々と関係がある書物なんです。
あのね、奴隷生活私なんかしてないよ。いいえ、皆さんは今奴隷生活をしてるんですよ。どういうことは分かりますか。ですね、エデンの園において人間を隔てる、人間を様にするようなことは何一つなかったんです。神と共に歩む人間にとって人間を良くするために必要なものは全部日々人間のために頑張っていた。エデンってどんなところって言ったら、神に似せて作られた人々のためにあらゆる神が作ったものがその人に必要なものを不足なく全部与えるために努力するもので満ち満ちた世界が得れるの。だからそこから考えると皆さんは今もう不足だらけなんですよ。人間関係不足でしょ。同じ屋根の下にね、今一緒にいる家族でさえね、合わないんですよ。ね、隔たりがあるんですよ、ね、不足があるんですよ。お仕事一生懸命やってますよ皆さん、身を粉にして。だけどお仕事自分がねもう本当に一生懸命やった分だけ、ね、それが皆さんを報いているかといったら、いいえ報いていません、ね、目が覚めたんだなと思ったら花咲くことなくしおれてしまうこともありますね。使い物だなと思った人がね、全然使い物じゃなかったり裏切り者だったりすることもあります。あらゆる面において皆さんが自由にね、本当にもう楽に生きていない状態、これがね奴隷生活をさせられている、不足がある、そのような状態なんですね。皆さんが今得るべきものを誰が今持っているのですか。空中の権威を持っているこのね悪魔サタンが全部手に入れているんです。手に入れていて、今私たちにとってね、本当に必要なものは何かって言ったら、主が私たちに与えてくださった元のエデン、それを再び私たちが所有権を戻さなければならない。その所有権を戻せない人のために神様が ね、父なる神様が、父なる神様が御子イエス・キリストを神としてではなく乙女マリアより生まれた、ね、人の子として送ってくださいました。人の子である初めのアダムによって壊れた世界、奪われた世界、これが神の力でこれ奪い返してはいけないんです。人間が奪われたもの、人間の手で戻さなければならないということなんですけど、そのために必要だったのが非道の子であられるイエス・キリストなんです。イエス・キリストはこの地上に来てから私たちに回復してくださったのは、罪の許しを回復してくださいましたよね。そして罪が許されたことによって神の子として私たちの身分を回復してくださいました。神の子供として歩む人たちが神と共に歩いていた、ハーラクしていた、このエデンというものを私たちに回復してくださるためにイエス様は来たんですね。でもこれは誰に回復されるかというと、この認識を持っているもの、認識を持っているものに回復される、これがね、事実なんですね。だから皆さんが教会通いをね、100年しても1000年しても、この認識なしで教会の敷居、これをね、出たり入ったりしたとしても、あなたの信仰があなたを救ったって書いてある聖書は。だよね。だからあなたの信仰がそこにない限り、信仰によって得るべきもの、人、こと、絵で神の子としてのこの身分の回復ね、罪からの呪いからの全部死からの解放、これはないです。神様、今日のこの七節とこの御言葉を通して私たちに言ってる、あんたたちね、あの昔のあの人たちだけだと、今のあんたたちはね、奴隷生活してるよ。そこから解放するために、あなたたちには目に見えるリーダーシップとしてモーセが与えられるね、真の皆さんの導き者である、ね、このシオン山に皆さんを連れていく、ね、イエス・キリストが皆さんに与えられているんです。シチェルとした時、このね、荒野の40年間ね、本当にイエス様はね、彼らと共にいたんです。そして水がなかった時にイエス様というこの岩を割って、そしてイエス様から生ける水、それをいただいて、この施政とした民たちは生かされたんですよ。皆さんにも今この時代に、皆さん目の前に本当に見える形でモーセが与えられているか、そして見えない形で人の子であられるイエス様が皆さんを回復してくださるために来てくださった、このイエス様があるか、この日本柱が必要なの。この日本柱をしっかりと所有して、この全てから解放された神の子であられますように、イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
ですから私たちは解放されなくてならないですね。悪魔、サタンから、世から、また奴隷を吹きかけてくる、ね、そのものを奴隷に縛る霊から、また奴隷根性を、ね、皆さんの中にあるとしたら、そこからも、ね、脱出しなくてならないですよ。先週から、その脱出する術を、引き続き学んでおります。でこのモーセ、ね、彼もかつてエジプトからひどい目に遭わされて、本当に心を失われてしまったんですけど、しかし神様の言葉によって奮い立たせられて、そして、ね、彼エジプトに戻ってパロと、ね、対決することをしました。でそれが、まあ、先週のところですけども、で、実際この2章の中においてモーセがパロの前に進み出て、ね、最初のファーストコンタクトを、ね、するのがこの5章です。でそれでモーセは言います。イスラエルの神、主がこう教えられます。私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。アーメン。まあ、いわゆるコンフローテーションですね、対決、これ結構日本人は不得意とするところですね。対決する、真理のための対決、これクリスチャンであれば必要なんですけども、特にこの日本はですね、横暴な支配者からの要求、ね、まあ、特に会社の上司とかが横暴な要求をしたとしても、ね、そちらの方を最優先させて、ね、もう本当事実上家族よりも、ね、子どもたちよりも会社の上司の言うことの方を優先させて、ね、 もう子供が運動会だ、卒業式だって言っても、ね、それを休んでまで、ね、あの会社の方に勤める、ね、人がお父さん結構多いんですけども、ね、まあ、このようにして本当に礼拝をままならせないとか、ね、あるいは、ね、家族の命を大切にさせない、そういった例が、まあ、この日本で強く働いているから、こういったそのコンフローテーションが、ね、結構日本ではあの盛んに頻繁に、ね、行われております。けどこの種の戦いはですね、まず何を真っ先に持ってくるべきか、これ神の言葉を正しく宣言するところから、ね、始まるんですね。その意味でモーセはこの最初の言葉、この一節でそれに成功しているわけですね。モーセは、ね、この最初、イスラエルの神主はこうすられる、私の民を、ね、行かせなさい、この奴隷から解き放って、アラノで私のために祭りを、ね、すなわち礼拝をさせなさい、神様はまず礼拝させなさいというふうに言うんですね。この礼拝をさせなければならない、この礼拝をさせないようにする者は災いが下る、まあ、この前の4章の方で神様は言っておられるんですけども、でそれでこの時あのパロはこういうふうに言うんですね。この2節でパロは答えた、主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。まあ、実際のこれ非常に想定内の答えなんです、ね、あらかじめ神様はですね、パロは、あなたがこういうふうに言ったらパロは必ず心を固くなにする、ね、けれどもその心を固くなにして散々災いにあった上で、ね、この神様を生かせる、あらかじめモーセに教えてくれたから、もうパロがこう返事するのはもうあらかじめ、決まりきってはいたんですけど、しかしですね、私たち、どうせこの人に言っても無駄だ、この子に言ってもこういうふうに御言葉を宣言してもこう返ってくるのは目に見えてるということで言わないということ、これがもう 100% 敗北なんですね、うん、まず神の言葉は言うべきなんです、宣言するべきです。宣言したら神様が今度は、ね、皆さんの重荷は神様に降ろされて、そしてあとは御言葉を宣言したその神の言葉がその人その相手を取り扱ってくださるんです。
あのね、神様は皆さんにね、あの運び屋として運ぶだけでいいって言ってる。どういうことかって言ったら、この人に必要な言葉を神様が私に与えてくださった時というのは、その言葉の是非を問うというのは神様のなさる技なんです。だから私がしなければならないのは何をするかって言ったら、その御言葉を運ぶだけなんですね。例えばの話、裁判所で、赤髪をペタペタペタペタ貼る人たちいるよね。その人たちは、ね、貼るだけなんですよ。執行する。ね。だけなんですよ。で、その執行して、で、本当に実際にその日にちが経って、それ、家財全部を取りに来るのは、国の権限において、ね、国がやることなんです。だから、赤髪をペタペタ貼るだけでいいんですよ。執行官。ね、だからどういうことかって言ったら、私たち一人一人が認識として、あ、私は伝えるだけでいい、ね、赤髪を貼るだけ、貼ったら後は、ね、この貼った赤髪に対してのその責任は主が取る。これが主のなさる技なんですよ。なのに人間はね、この頭、小さい頭で何を考えるかって言ったらね、あ、私が言ったから私が責任取らなきゃいけないと思ってるから、言った言葉を 言った言葉に対してももう怖い、あ、これ言ったらどうしよう、ね、言ったら変になったらどうしようって、その怖がる、ね、恐れおじけることがこうしばしばあるんです。だから今日から皆さんはむやみに御言葉を人にパッと言ってはいけないですよ。ですけれど、お祈りをして主から与えられた御言葉であるならば、郵便配達ね、配達人がね、あそこの家だから来て郵便物運ばない、ない。うちの教会の近くにヤクザの事務所があるよ。だとして、あそこ嫌だから行かないって言って、郵便配達が行かないかって言ったら、ちゃんと行く。ね？だから、郵便配達である私たちに、主からの手紙が来るんですよ。ね？誰々にこれを。その時には、私たちはね、 速達だったら速達らしく、ね、ザないんだったら一般郵便らしくちゃんとそこに届ける。届けた後のことは何かする。執行をするのは主なんです。だから皆さんが今日この出エジプトのこのね箇所を通して何を覚えるべきかって言ったらね、私たちの役割をしっかりと覚えるべきなんです。そしてその役割に本当にぴったし合う自分になるために御言葉を一点一角って言ったよね。主が一点一角も間違えずに御言葉を伝える、これが主が私たちを責任取ってくださる一番大きな秘訣であることをして、それをそのまんま執行する皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
アーメン。ですからまずこの真理のコンフローテーションの最初のコツは御言葉を、ね、そのまま正しく伝えることですね。モーセは、ね、主はこう仰せられていました、ね、私たちも、ね、聖書にはこう書いてある、ね、その言葉で、それで聖書をそのまま、ね、宣言すること、それが、ね、まず勝利の、ね、最初の、ね、一番最初の秘訣ですね。でそれで、まあ、モーセは言ったんですけど、しかしファロは、この非常に想定内の答え、まあ、言葉だけでは、ね、こういうふうに、まあ、ファロの言葉はそういうふうに言ってるんですけども、しかし雰囲気に飲まれてしまうことなんですね。この王座に座ったパロ、ね、それに、ね、あのなんか パロの絵ってありますね、エジプト絵画のなんかそういう、ね、目でキロッと睨まれて、ね、私は、ね、主を知らない、イスラエルを生かせはしない、
ね、あのね歌舞伎のあの なんだっけあの化粧、うん、あれちょっと似てるよ、あのエジプト の化粧と。だからね、あの物々しい顔の化粧してるでしょ、それにピカピカの、ね、飾りで上を高くしてるじゃない。だからもう取り巻きがたくさんね、部下たちがたくさんいて、でその前に行くと自分は奴隷身分の洋服着てるわけなんですよ、ね、そしたら向こうの着飾っているその姿だけでもおじけついちゃう、ね、おじけついてしまうとね、本当に私たちは曲げるんですよ。絶対怖がってはいけない。だから主はよくあの聖書に言ってる、ね、恐れるな、ね、恐れるなということ、ヤホブとか恐れるな、ね、イスラエルという言葉をよく言ってるんです。恐れにはね必ず罰がある。だから心に恐れがあるときはすぐその恐れをまず踏みつける、ね、そしてその恐れを踏みつけてイエス様の平和をここに満たしてから人に物ことを言わなければならない。
モーセがですねこの神様の御言葉を、ね、これをしっかりと心の中に刻みつけて、ね、それを豊かに存在させて、ね、心の中からその存在している御言葉が溢れるのであるならば、ね、よかったんですけど、しかし、ね、モーセはこの時そうではなかったんです。このパロのその、ね、威圧的な、態度に、ね、けをされ縮こまってしまったんですね。この3節見ますと、ね、すると彼は言った、モーセは言うんですね、ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりを旅させ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。これですね、テフィリンでたまにあの、ね、頭の中真っ白になってしまって、ね、御言葉では、ね、主は祝福をね、あなたに与え敵に災いくだされるというべきところを、ね、主は祝福を敵に与え災いを私たちにくださるとか、なんかそういうふうに間違えることが、ね、頭の中から真っ白になってしまうと、そうなんです。モーセこの時それしてしまったんです
ね。あのね、こう打つを間違ってしまったらいけないんですよ、ね、契約する時に皆さんがこうと打つがあるでしょ、それ間違えちゃいけないの、ね、そのこうと打つを間違えちゃいけないのに、あのね、こう乙に言うべきことを間違えて今言っているんですよ。神はこう言ったんですよ、言うこと聞かなかったらお前の遺言を打つよって言ったんですね。初物の調子を打つよって言ったのに、おじけついたってもう縮こまったって怖くて、そして口からね、なんか言わなきゃなんか言わなきゃと思ったんだけど、向こう打つって言ったらね、自分が神が向こう打つ前に自分が打たれたら怖いじゃん、ね、 今目の前にパロがいるんだもん。だからね、ウイゴを撃つって言ってるんだけど、それは撃つ前に自分が先にやられたら怖いじゃん。だからこのおじけついた怖いという気持ちね、これがね、助かろうとする、なんとか助からなくちゃ。そしてね、プッと出ちゃったのが、助かりたくて出ちゃったのが、ウイゴを撃つじゃなくて、あれだから自分がやられると思うからね、自分に客に呪いをね言ってしまったんです。
この前の4章の23節で書いてありますね、もし私の子を、ね、そうです、神様は皆さんのことを子と言っております。
あ、ね、
私の子を、ね、生かせて私に仕えさせよ、ね、礼拝させなさい、うん、もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、うん、見よ、私はあなたの子、うん、あなたのウイゴを殺す、ね、うん、ですからもし、ね、あなた方、ね、この神の民に礼拝をさせないよっていうものがあるならば、この御言葉を宣言するべきです、
ね、アーメン。
主は、ね、お前、ね、その礼拝に行かせないと言ったお前のウイゴを神は撃つ、
ね、あー、ね、
はね、このパロに対して、ね、言いなさいって神様モーセにこの時宣言したんですけど、しかしモーセはその逆のことを言ってしまって、私たちを礼拝に行かせないと主は私たちを剣か駅部で撃たれるからって、ね、もう途端にこれ卑屈になってしまったんですね。本当にそれまでのしっかりとモーセも身についてしまった奴隷根性、恐れ、これが結局そのようにさせてしまったわけですけれども、ですから御言葉、これしっかりと私たちの心の中にしっかりと刻みつけておくべきなんです。本当にパロのそのこわもてを前にした時に、あるいは本当に小さな可愛い子供が、ね、泣く泣く、ね、罪を犯させてというふうにですね、なると親は途端に弱くなってしまうんですね。まあ、子供は そこまで明らかに言わないかもしれないですけども、とにかく怖い相手、パロは怖いですね。子供の時には怖い相手です。そういった相手を前にしてしっかりと御言葉を皆さんの中に刻みつけて早させているならば、皆さんおじけたり動揺したりすることなくそのまま真理を語れますけれども、しかしそれがぐらついてしまっていると、この、ね、モーセのようにもう途端に、その御言葉ではないことを、ね、言ってしまって、そして、結局この、ね、出エジプト記の5章、モーセがその言葉を言ったゆえにパロがですね、それを見て勢いづいて力を得てしまって、でそれでさらにこの、ね、無理難題を要求してくるのが、ね、この続く説に書いてあるんですね。
あのね、だから怖がるともっと強くね、あどうしよう、これ言ったらね、こうするかもしれない、ああするかもしれないということで怖がるともっと強くね、だから絶対に怖がってはいけない。で、怖がらない秘訣として一つ、自分の意見を言わずに主の言葉をね、もうハンマーが年離さずついてまって、こでる、こでる、ね、怖がらずに一点一角もね、間違えずに神の御言葉を宣言する。そして神の言葉とそのね、相手を対決させたわけ。これが主が私たちに知らないということ。
で、それでこの御言葉が本人の中であやふやだと、このパロはまたサタンはさらに畳みかけて調子づいていくんですね。この4節を見ますと、エジプトの王は彼らに言った、モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか、お前たちの区域に戻れ。もう本当に凝ってですね、偉大な指導者、預言者モーセ、それから偉大な祭司アロンに対して、ね、お前の区域に戻れ、この預言者と祭司に、ね、レンガ作りの重労働に戻れっていうですねところがですね、これなかなか笑うことができないところです。本当に日本にはまさにこのパロの例が働いてるんですけども、本当に主日礼拝をしに行くことを、ね、この怠け者呼ばわりしたり、また、ね、この本来私たちキリスト者は王であり祭司であり預言者ですね、 この王であり祭司であり預言者たる者がこのパロの言葉に卑屈になって、お前の重労働に戻れっていう言葉にクリスチャンがへいってですね、ぬかづいてしまって、手術にもまた、ね、徹夜残業にも、ね、もう本当にその自分の身を、ね、祭司たる者が、ね、徹夜残業して、ね、業の仕事に、しかもパロのレンガ作り、もうパロがもう勝手にそんな建築事業を拡大させてっていう、そんな、ね、好き放題の仕事になんと神の民が、なんと祭司が、なんと預言者が、そのレンガ作りをせっせこせっせこ、ね、やるということは、もう本当に残念ながらこの日本の中でたくさん、ね、事例が見られるところです。本当に私たちは、ね、このことを気をつけなくてはなりません。主日に礼拝、これはしっかりと、ね、神様にお捧げして、ね、その上で仕事をすること、これはいいんですけども、しかし、ね、悪魔サタンは、ね、なんか世のレンガ作り、ね、これに精を出させて、でそれを、ね、休むことが怠け者とか、ね、そういうマイナス言葉を使って、ね、礼拝行くの、ね、それ怠けてるんだよ、そういうふうに、ね、仕掛けていく、これが、ね、今、まさにこの日本においてよく働いている、ね、このパロの、ね、言葉ですね。本当にこの多くのクリスチャンが本来の務め、礼拝、神に仕えることを放棄して、このパロの区域に奔走しているありさま、これ本当に見極めて脱却しなくてはなりません。しっかりとコンフローテーション対決しなくてはならないですね。
あのね、ブラジルから、あるクリスチャンが日本に来ました。で、彼ね結構若いんですよ、まだ若いんですけれど、ブラジルの方で主に祈った時に主から声があって、日本に行きなさいと。で、勉強はあまり好きではなかったみたいなんですけれど、日本に行って、修士、まだ博士号を取りなさいということで、でも主の御言葉にアーメンはよくする人で、それしたんですね。それで横浜国大で、もう大学院まで全部取って、そしてもう博士号まで全部取ってるんですよ。彼ね、日本の会社に勤めたんです。そしたら会社に勤めて自分が分かったのは、これ奴隷だ、このまんまだと絶対にこの日本の会社の仕組みの中において自分が王のような大使として、ね、神の働きができないということが分かったので、独立しちゃったんです。独立をして何をしてるか、イエス様の働きがある時に働きを中心に、そしてそれがない時に独立したから、自分は夜でも仕事ができる、ね、時間を縛られていない、会社に何時に行く、何時に、ね、出勤して、まだ会社が終わる時間まで拘束されるっていうことはあるでしょ。それだと自分が神様からいただいているその使命を果たすことはできないということで、独立をして、彼は今仕事をしているわけなんですね。仕事をしているんですけれど、昨日でしたっけ、もうメールがあって、その仕事先が愛知県だったり、まあ、広げてるんですよ、仕事の場所を広げていて、そして茨城の方に本店があって、何だか知らないけど、もう2カ所まだ子会社を作ってるみたい。今度水曜日かなんかに会いに来るということなんですけれど、どういうことかって言ったら、自分が奴隷状態であるということをしっかりと認識して、神と共に歩んだところはどこ？エデンだったでしょ。エデンで神と共に歩いてたでしょ。そういう状態に自分が戻るためにね、会社を辞めたんですよ。辞めて自分、あ、これはダメだと思って会社を辞めて、主に祈って、そして会社を辞めて自分の仕事をいただいて、どうなるかって言ったら、神と共に歩む、その生活を回復したんです。今本当にしたいことがこれなんです。クリスチャンがね、クリスチャンらしく歩むことはできない、神と共に歩くことはできない、そのエデンが回復されていないこの状況、これをキリストにあって、神様は私たちにその条件を全部整えてくださったのに、私たち自身がその信仰に立つことはできず、その状態を回復されていないんですよ。だから本当にこの奴隷根性でもう、ああ聞くしかない、従うしかない、これはダメなんですよ。だからそれを皆さんが脱出するために必要なのは一つしかないんですね。正確に神の言葉を宣言する。
これね、私たちの力じゃないから楽なんですね、
うん、
私たちが何かね、こわもてを鍛えなければいけないとか、あるいは化粧を、ね、パロみたいにしなきゃとか、そんなの一切ない。御言葉をそのまま、ね、宣言する、主はこう仰せられる、聖書はこう書いてある、それを、ね、宣言するだけなんですけども、ね、でモーセ、この5章においての、ね、最初 の、ね、そのパロとのファーストコンタクト、ね、言ってみれば、ね、失敗に終わってしまったかもしれないんですけども、けれども神様はですね、こんな人間の弱さ、このモーセの弱さ、もう染みついてしまった奴隷根性から何から全て主はご存知で、その上でフォローしてくださるのがその後なんですね。本当に神様は、素晴らしいお方です。子供が、ね、たった一回失敗したからって親がそれでもうあんた見放した、迷宮に見捨てるなんて、そんなこと親する親いないですね。神様同じです。たかだか、ね、1回の失敗、それで永久に見放したりすることを、ね、されないんです。でこの時モーセ、ね、この最初のファーストコンタクトで本当は、ね、あの杖でもって印を行わなければいけなかったんですよ。それすっかり忘れちゃってそれもしないまんま、
ね、頭真っ白だもんね。もう頭真っ白でね、杖を持ってね、主が共にいるって言ったのに、やること何にもできずに私たち呪われるね、でそういうことばっかり言って、でもね、神は私たちと一回、あなたと私がペアを組んでやるよって言ったんです。あなたは私のタッチになれって言って、ペアを組んでやるっていうのがおじけついていても、もう神の契約だから、ペアを組んでやるのは契約なんですよ。そこにね、こう打つとしてね、ちゃんとね、あの契約してるんですよ。その契約をしているので、こっちがヘマしてもうしょうがないの、もうヘマの後始末まで全部しながらその契約を実行してくださるのが主なんですよ。私たちが離れない限り、離れない限り、イエス様から離れない限り、ちょっと私たちがつまずいても滑っても、そしてもその契約に基づいて、契約通り私たちはね、しょうがない、これもよちよちしてもうどうしようもないことやってるから、もうここ連れていくってポンとね、神様の力で私たちが行かなければならないところにね、強制的に行くように、これがね、強制的
で、あの7章のですね、8節から10節のところを見ますと、ね、それが出てきます。
7章8節から
10節
まで見ると、ヘマしたモーセを主がね、連れていく、その場面がここに出てきます。はい、
まあ、最初のファーストコンタクトでは、ね、モーセ、あのただ失態をさらしただけで引き下がっちゃってね、主の印何も行わなかったんですけど、しかし主がですね、言われるんですね、あの8節から見ますと、ね、主はモーセから言わせる、パロがあなた方にお前たちの不思議を行えと言うとき、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それは蛇になる。アメン。あの主はですね、あらかじめこのことを言ってたんです。ですから あらかじめ神様はこのパロの口を操作して、お前たちの不思議を行えっていうふうに神様はですね、パロの口をこういうふうに操作して言わせるつもりだったんですね。でその時にね、あの神様はしかも、ね、あなたはアロンに、ね、その杖を取ってパロの前に投げようって、ね、そういうふうに言えばいいだけだって言うんですね。あのモーセは パロに対しては気弱になってしまうんですけども、ね、身内であるアロンに対してだったら ね
だからパロの杖を取って投げろって言ったらできないんです、怖くて。だけど自分の身内であるアロンの杖を取って投げなさいはできる。だから神様はどういう方かって言ったらね、私たちのおじけついている、怖がっているその気持ちまでも全部察して、ね、怖がっている私たちができることをする方なんです。
でそれで、ね、あの10節、モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げた時、それは蛇になった。アーメン。まあ、こうしてようやく神様が最初にモーセに対して言った言葉、もう本当に主の手取り足取りですね。今日のメッセージの題名、主の上げ膳据え膳って書いてあるんですよ。韓国の皆さんご存知でしょうか、上げ膳据え膳。もう 食事を、ね、出してあげて、そして、ね、食事を、ね、しまってあげて。
앉아서받는밥상 아무것도안하고앉아서받는밥상이게아게된수혜대니네何もしないで、ね、座っていて、ただ座っていて、ね、いただく、うん、食事、これがあげてる水田でしょ。あむこと안하고앉아서받는밥상、이게주님이우리에게주시는밥상。あげてる水田というのは何かって言ったら、ね、主が全部整えて、あなたそこに座って食べるだけでいいよ。食べるだけでいいから、ここに座ってなさいって。食事のところに座ってなさいって、全部用意したものを私が持ってくるよ。あなたは食べるだけでいいからね。これが主が私たちに与えてくださるアゲゼンスウェーデンなんですよ。
ね、本当に神様不思議ですね。このパロの唇と、ね、思いを操作させて、でそれで、ね、あのお前たちのせいで、ね、その印を行ってみせよって、ね、言わせるんですから、ね、もう初めから神様がパロに直接現れて、ね、モーセたちを行かせよって言えばいい済むんですけど、しかし、ね、もう神様はモーセたちを通して、ね、神の民、神のしもべを通して、その唇から御言葉を語らせ、その主のしもべの手を通して印を行わせて、そうしてこの神様の技を行わせる。誠に神様は人間を通してこの世の中を作り変えることを、それを心に留めておられるからです。
どういうことかって言ったらね、私たちと一緒にペアを組んでやっているということがね、あの人々が分かるようになんですよ。神様はあの信じる者だけとコンタクトを取るよね。信じない者とコンタクト取らないと、コンタクト取りようがないんだもん。彼らアンテナないから、信仰というアンテナがないから、コンタクト取ろうと思ってもコンタクト取れない。ということは、神様世の救いのために人とね、ペアを組んで、そしてその人を通して物事をなさる神だということを認識させてる。神様は世の中の全てのことを信じる者と、ね、ペアを組んだ人と一緒に、ね、なさる方だということを認識させて、ペアを組んだ人たち の、ね、あの力、信仰の力によって世というのは遠にでもなるということを世の人に認識させている。ペアを組んでいるこの人たちね、いじめたら主が盾に、ペアを組んだこの人たちが祝福すると、その人たちが、ね、アブラムに言った、あなたが祝福する、ね、ものを私が祝福し、あなたを呪うものを私が呪う、あなたを祝福するものもあなた、ね、祝福するって言ったじゃない。だからあなたと言われている私たち、この私たちが世の中の全ての神様の意を代表して、ね、良くも悪くもできるということを神様を人の前でそれを、ね、証明しているんですよ。だから私たちを通して物事を起こす、
神様がそこまでね、あげ前生前してまで、ね、この神のために神様の御業を行わせ、あるいは 神のための唇から御言葉を語らせて、そして、ね、このパロ、また奴隷状態を、それを、ね、解消させてくださるのが、ね、神様の意図ですね。この5章のところによってはモーセは、ね、まあ、言ってみれば失敗してしまったんですけども、けれども神様は、ね、その一度や二度の失敗、ね、それ、ね、もうあげ前生前してまでして、ね、ちゃんと神様の言葉を伝えさせ、皆さんを行わせてくださるんです。諦めなければです、ね、皆さん今日のところで最も、ね、学ぶべき諦め、これを決してしてはならないですね。あ、どうせ私がこの御言葉を言っても、ね、あのものはこういうふうに返ってくる、もう目に見えてるって言って、初めからしないこと、ね、これは、ね、あの最もしてはならないことですし、また、ね、このパロが、ね、一度や二度、ね、もうギラッとした目で、ね、こわもてで、ね、行ってきて、こっちが失敗してしまった、あ、もう失敗してしまったからダメだ、これもしてはならないです。主はしっかりと失敗してもあげ前据え前でフォローしてくださって、そこから立ち直らせて、そしてゆくゆくは出エジプトさせてください。
あ、ねーね
ー、エクソダス、もう奴隷状態からのエクソダス、また、ね、悪魔サタンの支配、闇の支配、この世の支配からのエクソダスを皆さんにさせてくださるのが主です。皆さんがこの主のアゲゼンスエゼンに乗っかって住んでいればの話ですけども、もし、ね、このアゲゼンスエゼンを、ね、それを、ね、こう乗らないで、ね、諦めて何もしないって、 奴隷状態になって何も唇から発しない、これは敵のやりたい放題になってしまう。どうか皆さんはこの主の上げ伝聖前に乗りましょう、期待しましょう、はい、そして主が必ずエクソダスさせてくださることを覚えつつ、今日も皆さんも祈っていきたいと思います、はい、それでは、皆さんこれから祈りましょう。主を参照したいと思います。せーの、
主よ
主よ
主よ、主を敵に思い、私たちに思い出起こさせるために敵を操作し、また私たちがあなたの御言葉をその通り宣言し、またあなたの御業を成して、そして勝利させてくださる主を感謝いたします。主を諦めないこと、あなたに諦めないこと、主を本当に私たちがこの奴隷状態から脱出することに諦めないこと、主をそれをしっかりとなさせてください。御言葉を正しく宣言する唇を、また心がしを与え、そしてあなたにあって主を変化を起こさせてください。あなたが今日このことを示してくださいました。主をあなたを覚えて大賛美いたします。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。 アーメン。
ハレルヤ。それでは396番を賛美して今日のうちに献金の感謝のお祈りをいたします。
ちが戦う時にあなたは指揮者となって我らを導き勝利へと導いてくださる主であることを感謝します。主よ、我らはあなたに期待し今日もこの聖なる手術あなたの祭りを行いました。主よ、どうぞあなたがこれに来た一人一人、またあなたと今ここに捧げた一人一人、主よ、ここに捧げ物の実態があります。主よ、どうぞあなたが天の窓を開き一人一人の上に豊かに祝福し勝利者とならせ、主よ、あなた御言葉にあることの分取り者とならせ、また主よ、一人一人の仕事が事業がそして家庭が子供たちが本当にあなたにあって豊かに祝福されますように、あなたのものとなって命の主よ祝福を豊かに享受していく一人一人でありますように、あなたが主よこの涙の地をますます祝福し、またますますあなたの栄光が満ち足りたこの土、主よ本当にあなたのベールシェバのこの土地でありますように、あなたが導いてください。どうか人々のあらゆる病を癒し、あらゆる患いを取り除き、あらゆる敵の攻撃を打ち破り、主よ、あらゆる誘惑から主よ子供たちを我らともどもお守りください。そしてあなたにあって勝利者となって分取り者となる一人一人でありますように、今週1週間もあなたの勝利のうちに歩むこの泣いたエクレシアの一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお捧げいたします。
アーメン。
皆さんお出しになってください。主の祈りと祝福を持って礼拝を終わります。
祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
Thank you.